皆さんおはようございます。時間前ではございますが、皆さんお揃いになりましたので、開会させていただきます。ただいまから総務常任委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお配りしました次第に従い進行いたします。また会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案1をご用意いただき、13ページをお開きください。議案第3号請負契約締結について、高崎市春梨署庁舎空調設備更新工事を議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第3号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第3号は原案の通り可決すべきものと決しました。定例会議案2をご用意いただき、1ページをお開きください。議案第15号包括外部監査契約の締結についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。中島委員。
はい、すいません、1点だけ確認させてください。契約金額のところでですね、この、上限とする額ということで、これはどういう算定方法で決めるのか、上限になる場合っていうのはどういう時なのか教えていただきたいと思います。
監査委員事務局長。
はい、お答えします。契約金額の上限1120万円の内訳としましては、基本費用が360万円と、執務費用の上限が760万円となっております。このうち執務費用につきましては、日額で積算をしておりまして、包括外部監査人の日額を9万3000円、補助者の日額を8万円として、監査の実施に必要な日数分を見込んで760万円としているものでございます。実際に監査が実施された後に支払う額につきましては、監査に要した日数に基づいて計算されることになりますが、その日数が積算上の日数以上となる場合には上限が適用されることになります。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。わかりました。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第15号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。はい、起立全員です。よって議案第15号は原案の通り可決すべきものと決しました。3ページをお開きください。議案第16号、高崎市行政手続き条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第16号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。はい、全員です。起立全員です。よって議案第16号は原案の通り可決すべきものと決しました。5ページをお開きください。 議案第17号高崎市行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第17号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます、はい、起立全員です。よって議案第17号は原案の通り可決すべきものと決しました。次に一般会計予算の審査を行います。予算に関する説明書1をご用意ください。議案第28号令和8年度高崎市一般会計予算の所管部分を議題といたします。8ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。8ページから13ページの一貫市税についてご質疑ありませんか。石川委員。
13ページのですね、2巻1項の地方揮発油剰余税でございますけれども、4000万円の減収と載っておりますけれども、これはもちろん言うまでもなく、物価高騰対策の対応としての暫定税率の廃止の影響と思っていますが、その内容と本市のこのどのように影響してしまうのか、お聞かせいただきたいと思います。
財政課長。財政課長。
1巻3項軽自動車税について確認をしたいと思います。まあ後で9巻の方にも出てくるんですが、環境性能割が、まあ、今回、廃止をされたということで、歳入が、ゼロになっていますけれども、まあ、あの自動車 のエコカー減税だとか、さまざまな、まあ税金の負荷があったわけですけれども、まあ、今回、軽自動車においてこの環境性能割が、廃止されたその内容についてとその理由についてを確認させてください。
資産税課長。
お答えいたします。軽自動車税の改正につきましては令和8年度の地方税法の改正によりまして、令和8年3月31日をもって環境性能割が廃止ということになっております。理由といたしましては、米国関税措置が我が国の自動車産業に及ぼす影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を速やかに図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担を軽減簡素化するためというふうにされております。でこの環境性能割が廃止されることに伴いまして、これまでの軽自動車税種別割につきましては、単に名称が軽自動車税というふうに変わるだけで内容的には変わっておりません。以上でございます。
伊藤委員。
はい、ありがとうございます。まあ、次元的に、課税されていた、ものが、今年度をもって、廃止されたということで理解をしました。とりあえず了解です。
他にありませんか。中島委員。
は
はい、すいません。まず8ページの市民税からお聞きします。まず市税の個人と法人について、総括でもお聞きしたんですが、もう少し詳しくお聞きしたいなというふうに思います。で、個人の方で、予算でいきますと 1.6% の増で、これは知財計画で見ますと 4.5% になっています。で、法人の方はマイナス 7.1% で、知財計画の方はもう 11.5% と、もうこの2つともその数字的には本当に乖離しすぎているんじゃないかなというふうに思います。市民税個人の方は、どういう状況なのか、所得控除などの地方税制の改正に伴う影響であるとか、ふるさと納税の影響っていうのは、どの程度あるのかということと、法人の方は本当に知財計画を見ますと 11.5% のところマイナスのパーセンテージが出ているということは、もうどのような状況なのか、その辺の状況をお聞かせください。
市民税課長。
はい、お答えいたします。まず、市民税個人についてでございますけれども、知財計画、地方財政計画は国が示す地方自治体の予算編成の指針となるものでございますけれども、実際の予算は地域の実情などを踏まえ適正に見積もるものとされており、一つの参考としているところでございます。市民税個人のですね、令和8年度当初予算につきましては、令和7年中の国や県の統計調査における所得や労働人口といった指標を参考にしております。統計調査の指標につきましては、前年令和6年の同時期を上回っており、本市の令和7年度の税収見込みにつきましても当初予算をですね上回る見込みとなっております。このようなことから、令和8年度当初予算につきましては、委員さんおっしゃるようにですね、給与所得控除の見直しや扶養控除要件の引き上げといった税制改正による減収分、これがですね1億7900万円ございます。またふるさと納税による他市町村への寄付に伴う影響額、これが13億2300万円、こういったものはありますけれども、令和7年の当初予算よりもプラスにいたしまして3億7961万円の増額のですね243億2339万円としているところでございまして、過去最大の予算額となっているところでございます。続きまして、市民税法人についてでございますけれども、市民税法人につきましては、資材計画ではですねプラス 11.5% の増というところですけれども、マイナス 7.1% の減額としたことにつきましては、令和8年度の予算の積算にあたりまして、令和7年度の決算見込みを踏まえながら、市内企業の業績予想ですとか、納税額上位50社へのアンケート結果、また統計数値などをですね、勘案をしたというところでございます。そのような中で、令和7年度の決算見込みにおきまして、市内に事業所を置く一部の大企業の業績が、当方の見込みをですね下回ることとなったことなどもありまして、令和8年度当初予算につきましては、参考にしている令和7年度の決算見込みなどから、前年比マイナス 7.1% の減額としたところでございます。以上でございます。
中島委員。
はい、ご丁寧な説明ありがとうございます。この法人の方ですね、法人の方のマイナスっていうのは、一部の大企業の見込みということなんですけれども、これは一過性なのものなのか、それを踏まえて8年度の企業業績の見通しっていうのはどのように見ているのか、その辺の企業からの情報提供というか、その辺をどのように捉えているか教えていただきたいと思います。
市民税課長。
はい、お答えをいたします。先ほどのですね一部の大企業の関係ですけれども、東方の方ではですね一過性のものと見ているものでございます。で、本市の経済状況といたしましては、市内の赤字企業、こういったものの割合がですね、中小企業大企業ともに年々減少しておりまして、企業業績は堅調に推移しているものと認識しているところでございます。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。ありがとうございます。個人法人ともに相対的にいい状態なのだなというふうに思います。知財計画の方の数字が全体的にいいっていうのは、やっぱり高市政権のですね積極財政によるところが大きいのかなというふうに思います。 その積極財政うまくいけば、企業の方の業績も上がる可能性が出てきますけれども、一方で中東情勢の悪化も日本経済大きな影響が出るものというふうに思っております。原油価格の高騰であるとか円安もさらに進むのではないかと懸念されていますけれども、市内経済も8年度気を抜けない状況になるのではないかというふうに思いますので、状況を捉えていただいてですね、市内経済注視していただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。荒木委員。
はい、私も市税全般についてで全体的なところでお聞きをしたいと思います。で市税各ですね、項目で、収入部合、設定されておりますが、いずれも高い水準でですね、意欲的な数字が設定されているなと思っております。市財政の根幹の部分のですね、収税大事な取り組みと思うんですが、令和8年度新年度にあたってこの市税徴収のですね、取り組み方針を確認させていただきたいと思います。
納税課長。
はい、お答えいたします。近年本市の収入部合は県内12市で5年連続1位、令和6年度は全国62中核市で3位と高水準を推移しております。これは課の方針としてコンビニエンスストアやスマートフォンアプリなどを利用した納付しやすい環境づくり、平日の業務時間延長、日曜、納税相談の実施などによる相談体制の拡充、また、納期限までに納付されなかった税につきましては早期に滞納整理に着手するなど地道な取り組みの成果だと考えております。今後も、行政サービスを支える重要な財源である市税を安定的に確保するため、引き続き課の方針に基づいて組織的に取り組みを進めてまいります。以上でございます。
荒木委員。
はい、ありがとうございます。公平な税負担をですね、財政の基本的な部分と思いますので、積極的なお取り組み本当に感謝申し上げます。本新年度につきましてもご期待を申し上げたいと思います。続いてもう1点、はい、よろしいでしょうか。はい、7項の都市計画税でお聞きをしたいと思います。まずですね、都市計画税のうち吉井地域における都市計画税の見積もり額、土地と建物でですね、それぞれどのぐらいの金額を見込んでおるのか確認させていただきたいと思います。
はい、資産税課長。
はい、都市計画税における、吉井地域の内訳でございますけれども、当初予算作成時におきましては地域別の積算というのは行っておりませんので、8年度当初予算における吉井地域分の内訳というのは算出しておりません。ただ令和7年度当初調停時におけるですね、吉井地域の内訳につきましては、土地が約6580万円、市全体の都市計画税の約 4.3% で、家屋につきましては、約8660万円、約 5.1% となっております。以上です。
荒木委員。
はい、確認をさせていただきました。合わせて1億5000万ほどですかね。この都市計画税につきましては、こう説明のところを見てもですね、高崎、群馬、新町と都市計画区域の地域が並んでいるところに吉井地域だけが非線引きの都市計画区域でですね、課税されているというところに、私は以前からちょっと疑問を感じているところなんですが、なかなかこの方針は変わらないということなので、せめてですね、この新年度1億5000万ほどにやっぱりなるんだと、同じような金額になると思うんですけども、吉井地域の都市づくりというか町づくりに適切に使っていただくように要望を申し上げたいと思います。それとあともう一点ですね、はい、この地域別の変動率っていうのを一度確認をしたいと思っているんですけども、今見ますと令和8年度については地域別には積算していないということだったんですが、直近でこう高崎、群馬、新町、吉井地域、それぞれの地域別の変動率の把握できるようでしたらお知らせをいただきたいと思います。
資産税課長。
はい、こちらもですね、都市計画税につきましては市街化区域とそれ以外の区域という集計のみ行っておりますので、高崎、群馬、新町の地域別の集計というのはございません。この3地域、高崎、群馬、新町の3地域の合計の変動率といたしますと、 令和3年度と令和7年度の比較で約 8.8% の増というふうになっております。また吉井地域の変動率につきましては同じく令和3年度と7年度の比較で約 4.3% の増というふうになっております。以上です。
荒木、はい、いいですか。はい、他にありませんか。
なし、
なし、はい、質疑を終結いたします。12ページをお開きください。12ページから15ページの2巻地方譲与税についてご質疑ありませんか。石川委員。
勇み足で申し訳ございません。改めて質問させていただきます。13ページなんですけども、2巻1項の地方揮発譲与税でございます。4000万円の減収と載っておりますけども、まあ、これは言うまでもなく昨今の物価高高騰対策の対応としての暫定税率の廃止の影響と思いますけども、まあ、まあかなりですね、今また中東の方でも大きな火種が出てきて、ガソリン等の価格がどうなるかという不安視があるわけでございますけども、まあ、今のところですね、こういった中でこの暫定税率が大きく消費者にとってはありがたい措置だということでおるわけでございますけども、これによってまあこのように市の方の収入が減収になっているということは事実でございまして、これに対してですね、この内容と本市へのこの影響はどうなっていくのかと、どういう措置があるのかと、そういったことをお尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたします。
財政課長。
お答えいたします。暫定税率、ガソリンの暫定税率が昨年12月末日で廃止となったことにより、国から譲与されている地方揮発油譲与税は、委員おっしゃる通りです、減収額が約4000万円と見込んで、それを踏まえて当初予算として2億4000万円を計上しているところでございます。一方でその譲与税減収分4000万円の補填につきましては、地方揮発油譲与税減収補填特例交付金というものが新たに設置されまして、同額の4000万円が交付される見込みとなっておりますので、市全体の一般財源においては影響がないものと捉えております。以上でございます。
はい、石川委員。
よく分かりました。ありがとうございます。まあ、地方揮発油譲与税の減収の補填ということで交付税がなされるということで、まあ、その一般財源の方では影響はないということでございますけども、またですね、今月の末、また4月1日からトラックだとか重機などを使う軽油がありますね。軽油が今月末にはまあ軽油引き取り税、またこの税の中の暫定税率分ということなんでしょうか。その軽油引き取り税の中の暫定税率分が廃止されると話に載ってますから、これは同じ考えでそういった補填とかそういった措置があるんですか。またどのような影響があるんでしょうか。お聞かせください。
財政課長。
はい、お答えいたします。軽油引き取り税につきましては、まあ、都道府県の税金の一部でございまして、県の方では暫定税率が廃止されて大きな影響があるかと思いますが、本市においてはですね、今までも譲与税という形で特に来ておりませんので、直接な影響は本市といたしましてはないというふうに捉えております。以上でございます。
石川委員。
聞くところによりますと、この暫定税率の廃止、そういったものの今の補填の交付税の補填ということがありますけれども、これは、今年度に単あってですね、9年以降については補填するという財源についてはまだ話が来てる来てないというのがちょっと未定だという話を聞きますけれども、そういったところはどのように市の方は捉えているんですか。
財政課長。
はい、お答えいたします。
国の方といたしましては恒久的な財源を確保するという観点で、その代替に代わる税を確保するまでの間ですね、地方財政の方に影響を及ばさないように地方特例交付金という制度を設置されておりますので、国の方が恒久、国の方がしっかりとした税金を作るまではですね、この特例交付金というものが存続するというふうに考えております。以上でございます。
はい、石川委員。
よくわかりました。安心しました。まあ、そういうことで以上でございます。はい、
他にありませんか。はい、質疑を終結いたします。14ページをお開きください。三冠利子割交付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。四冠配当割交付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。五冠株式等譲渡所得割交付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。16ページをお開きください。六冠法人事業税、交付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。七冠地方消費税交付金についてご質疑ありませんか。はい、中島委員。
はい、すいません。まあ、これ消費税の分の交付金なんですけれども、まあ、5億円の 増額ということなんですけれども、まあ、消費が そんなに伸びているのかなというような気がします。で、まあ、物価高の影響もあるのかと思いますけれども、この辺の、状況はどうなのか教えていただきたいと思います。
財政課長。
はい、お答えいたします。地方消費税交付金につきましては、都道府県税の一定割合外資町村に対して交付されるものでございます。令和8年度の積算にあたっては消費の伸びやこれまでの交付実績に加え、令和8年度の地方財政計画における伸び、前年度比 112.8% を勘案いたしまして、前年度比5億円増の105億円を計上いたしました。今回の増額の要因といたしましては、まあ、地財計画が 12.8% 伸びているということで、が主な要因なんですけども、その中身はですね、委員おっしゃる通り、物価高の影響と消費の伸び、それぞれ両方ともあると見込んでおります。まあ、どのくらいかというのは少しちょっと積算上出すのは難しいんですけども、見通しとしては物価も上がるけども商品も底堅く上がるというような積算で、計上しているところでございます。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。まあ、物価高のせいもあるとしたら、本当に消費者とすれば、ね、本当に負担だけが増えているのような気がします。もう生活は厳しいので、本当に国も物価対策して、しっかりとしてほしいと思いますので、もちろん市の方でも、ね、できる限りの物価対策をしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。八冠ゴルフ場利用税交付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。九冠環境性能割交付金についてご質疑ありませんか。伊藤委員。
はい、確認の意味でもう一回聞きます。先ほど軽自動車の方の税制改正によって環境割が廃止されたという理由を伺いましたけれども、これも同じく普通自動車税において環境割が今年度いっぱいで廃止されているという理解でよろしいでしょうか。
財政課長。
はい、はい、お答えいたします。環境性能割交付金につきましては、自動車軽自動車ではなく通常の自動車を取得する際に払う県税の環境性能割の収入 額の一部がですね、市町村の道路延長や面積に応じて配分されるものでございます。先ほど軽自動車と同様ですね、米国の関税措置の影響の緩和だとか、あるいは国内自動車市場の活性化、そういった目的で環境性能割、環境性能割というのが廃止になったところでございます。それに伴いまして県から交付される環境性能割交付金についても廃止となるものでございます。以上です。
伊藤委員。
はい、まあ、軽自動車も自動車も取得するにあたっていろんな形で、まあ、二重三重に税金がかかっていたという点では、まあ、とりあえず一つなくなったというのは歓迎される声もあるようですけれども、理解しました。ありがとうございました。
はい、他にありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。18ページをお開きください。10巻国有提供施設と所在市町村助成交付金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。11巻地方特例交付金についてご質疑ありませんか。伊藤委員。
はい、伺いたいと思います。4つの項目で、特例交付金が、予算に計上されています。まあ、先ほど石川委員の質問で、まあ、地方気配通常用税については分かりました。で、下の、まあ、2つ、自動車税と軽自動車税についても、まあ、いわゆる今回、環境性能割が廃止されている分、まあ、100% ではないんですが、交付金として、ついてくるというのは分かりましたけど、一応この、4つの交付金が国から、示されるその基本的な理由について確認をさせてください。
財政課長。
はい、お答えいたします。地方特例交付金というものは、そもそも国が行った減税の政策ですね、減税政策によって、本来地方自治体に入るべき税金、まあ、減収分を補填するための交付金というものが地方特例交付金でございます。まあ、今回、地方揮発油乗用税が暫定税率の廃止だったり、あるいは環境性能割が廃止になったりすることによって、地方財政に穴が開かないように国から交付金が出せられるという制度が地方特例交付金でございます。以上です。
伊藤委員。
はい、で、一つ一番上 の、 個人住民税減収補填 特例交付金があるんですが、これはどういう算出なのかは分かれば教えてください。
財政課長。
はい、お答えいたします。個人、住民税減収補填特例交付金については、個人住民税における住宅借入れ金等特別控除の実施、まあ、通称住宅ローン減税というものですね、それに対して、減収分を市の方に交付されるという金額でございます。以上です。
伊藤委員。
はい、ありがとうございました。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。12巻地方交付税についてご質疑ありませんか。中島委員。
はい、これもちょっと確認させてください。38億円の増額となっています。まあ、自走分が加味されているということなんですけれども、その自走分はどのくらいで、またその他の増額の要因は何なのか、まあ、交付税の内容とですね、また合併特例債の償還分はどの程度見ているのかお伺いしたいと思います。
財政課長。
はい、お答えいたします。普通交付税のにつきましては、令和8年度の積算はですね、7年度の普通交付税当初交付決定額、当初の交付決定額 146.2 億円に、地方財政計画の伸び率 6.5% を乗じまして、そこからですね、それをベースに今回特殊要因であります児童相談所の運営に関わる経費、約 13.9 億円、これをプラスいたしました。またですね、その他の要因といたしますと、基準財政需要額の中で、 まあ、公務員の給与改定分だとか、あるいはですね、社会保障制度の扶助費の伸び、そういったものを普通交付税の方で、算入されますんで、そういったものを加味いたしまして、まあ、全体として、その他に収入の方、基準財政収入額の増減を見込みまして、全体としては交付金額168億円としたところでございます。またですね、合併特例債の償還分については、基準財政需要額の中で、おおよそですね 13.9 億円を見込んで、積算したところでございます。以上でございます。
いいですか。はい、他にありませんか。はい、質疑を終結いたします。20ページをお開きください。14巻、分担金及び負担金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。22ページをお開きください。22ページから25ページの15巻使用料及び手数料についてご質疑ありませんか。荒木委員。
はい、22ページの一目総務使用料の中でお聞きをしたいと思います。説明の中ほどのやや下のところですかね。吉井文化会館使用料のところなんですが、三郷新町春名の各、まあ、地域館というかそれぞれの館の使用料収入に対して、まあ、吉井文化会館が相対的にまあ低いなという傾向が読み取れるかと思います。まあ、このまあ要因についてですね、担当課ではどのような把握をされているかを確認させてください。
文化課長。
お答えいたします。吉井文化会館は大ホールのほか小ホール、和室、研修室の貸し出しを行っておりますが、他の文化施設と比較して大ホールの利用よりも使用料の安い小ホールの利用件数が多いことが使用料収入の定額の要因と考えられます。以上でございます。
荒木委員。
はい、私もこの吉井文化会館の方は時々行って様子を見ておりますけども、他の春名三里なんかの館に比べて、まあ、なんというか、まあ、コンサートだとか催しの大きな催しが少ないのかななんてことを日頃感じています。まあ、その要因はいろいろあると思うんですけども、吉井につきましては施設の、まあ、老朽化というか何というかちょっといろいろと痛みも激しいところがありますし、まあ、先日少し話題にしましたけど客席がやや制限されたりだとかいろいろな制約を、まあ、負っているなというところを感じています。まあ、今すぐどうのこうのって議論するつもりはありませんけども、吉井の文化会館につき関しては私もいろいろ注目していきたいと思いますし、まあ、いろいろ考え時なのかなというふうに思っておりますので、またさまざま提案させていただきたいなと思っております。以上です。
以上です。はい、他にありませんか。はい、質疑を終結いたします。30ページをお開きください。30ページから35ページの16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。36ページをお開きください。36ページから41ページの7巻県支出金についてご質疑ありませんか。はい、質疑を終結いたします。42ページをお開きください。42ページから45ページの18巻財産収入についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。44ページをお開きください。19巻寄付金についてご質疑ありませんか。伊藤委員。
はい、一般寄付金の中で、右の欄の真ん中ふるさと応援基金寄付金、まあ、これが、前年度から比べて、倍の金額が、計上されているわけですけれども、まあ、この2倍になるという根拠はどういうところから出てきているんでしょうか。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。令和7年度のふるさと応援基金寄付金につきましては、令和8年2月末時点の見込みで寄付金額が約17億8000万円となっております。前年度の令和6年度実績と比べ約8億円の大幅な増加となっております。令和8年度につきましても、こうした本市の強みを生かした取り組みが浸透し、堅調な傾向が続くものと見込んで積算したものでございます。以上でございます。
はい、 OK です。いいですか。はい、他にありませんか。いいですか。はい、質疑を終結いたします。46ページをお開きください。二次間繰入れ金についてご質疑ありませんか。伊藤委員。
はい、これも合わせて確認させてください。まあ、先ほど、まあ、本市の取り組みの中で、ふるさと応援基金の寄付金が大幅に増額しているというご説明いただきましたけれども、この繰入れ金の3番の中で、ふるさと応援基金の繰入れ金の方も、7億5000万大幅に増額されていますけれども、まあ、この辺の理由についてもご説明をお願いします。
はい、企画調整課長。
はい、お答えいたします。このふるさと納税の寄付金につきましては、年度末に、ふるさと応援基金へ一旦積み立てまして、翌年度に一般財源へ繰り入れて、寄付者が指定した各事業の経費に充てる仕組みとなっております。先ほど申し上げた通り、昨年度のが、今年度ですねのが、順調ということでこの金額になっております。以上でございます。
はい、了解しました。いいありがとうございます。はい、
他にありませんか。荒木委員。
はい、私からも1点お願いします。二項基金繰入れ金の一目、財政調整基金繰入れ金のところでですね、お尋ねをしておきたいと思います。かねてより私ども会派の方では、財政調整基金の残高というものには日頃注目しております。過去の経緯も踏まえればですね、この厳しい状況で基金残高が高い水準を保っていただいているということには評価もさせていただきますし、感謝もいたしますが、もうちょっとあった方が安心かなというふうに思っているところです。でこのあとですね、令和7年度会計が、水頭閉鎖になって、また繰り入れが行われると思うんですけども、まだちょっと見込み額でつかみの金額でしか把握でないと思うんですけども、これ令和7年度水頭閉鎖した後のを積みましてですね、令和8年度当初の部分で、どのぐらいの基金残高になりそうなのか、見込みが分かりましたらお知らせをいただきたいと思います。
財政課長。
はい、お答えいたします。財政調整基金の年度末残高でございますが、令和7年度末といたしまして、現時点での見込みですと約58億円程度残高になる見込みになっております。前年度6年度については42億5000万円だったものですので、比較しますと7年度の見込みとしては約 15.4 億円の増加を今回予定しております。8年度の見込みについては、まだ水頭整理もありますので、まだ何とも言えないところですけれども、適切な残高の位置に努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
いいですか。はい、他にありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。48ページをお開きください。21巻繰越金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。48ページから55ページの22巻諸収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。54ページをお開きください。54ページから57ページの23巻資産についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。60ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。 一貫議会費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。62ページをお開きください。二貫総務費ですが、一項総務管理費は内容が多岐にわたっておりますので、2つに分けて審査を行います。62ページの一目一般管理費から77ページまでの8目財産管理費についてご質疑ありませんか。ニークライン。
はい、ですね、二貫一項一目63ページになるんですが、交流国際交流事業のところですね、多言語映像通訳システムのところと、医療のところで、これ説明が一応聞いてるんですけども、昨年、比べてですね、予算額大きく変更になってるんですけども、そこの理由を教えてください。
国際課長。
はい、お答えいたします。多言語映像通訳システムは、タブレットを介して通訳がリアルタイムで対応する仕組みであるため、人件費がそのコストを多く占めております。令和8年度は昨今の全国的な賃金水準の上昇などを勘案し、現行のサービス水準を維持するために増額をさせていただくものでございます。以上でございます。
ニュークライン。
はい、ありがとうございます。多分今後いろいろ外国人の方も増加している傾向なので、本市としてもしっかり対応できるような仕組みですね、整備していただければいいかなと思っています。もう1点2点あるんですけど、よろしいですか。
はい、
はい、
ニュークライン。
はい、そしたらですね、二貫一項三目65ページですね、公式 LINE の情報配信サービスにつきまして、毎年毎年登録者数消えてるんですけども、今年度ですね、ちょっと利用状況を教えてください。
広報課長。
はい、お答えいたします。登録者数は3月5日現在で約3万3000人でございます。以上でございます。
はい、ありがとうございます。毎年増えていってるんで、私もこの配信サービスよく見てるんで、はい、今後ももっと増えるようにしていただければいいかなと思います。同じくちょっと候補のところなんで、もう一個だけいいですか。
はい、
はい、すみません。あと次の、67ページになりまして、ホームページ作成事業につきましてですね、前年からまた予算額、増えまして、上がりましてですね、また黒い丸ポチが増えてるんですけども、そこの中の内容ちょっと教えてください。
広報課長。
はい、お答えいたします。ホームページ制作事業の増額につきましては、映像を活用した PR 事業を実施するために、新たに映像編集を行う映像制作室を整備するための配線工事や、撮影用カメラ、編集用のパソコンなどにかかる費用によるものでございます。歳出項目の増額につきましても、映像制作の整備にかかる工事費や編集用機器にかかる、使用料などによるものでございます。以上でございます。
ニークライン。
はい、内容ありがとうございました。ホームページ等ですね、またSNS で使って、いろいろこう市の情報発信だったりとか、魅力発信につながっていければいいなと思うので、引き続きぜひこういったところはしっかり力を入れていただきたいなと思います。個人的には市長の SNS でインスタグラムとか見て、この間パスタールとか行ってきたんですけど、非常に良かったので、はい、魅力の発信は SNS 使えるなと思ってますので、ホームページも重要なところなんで、はい、ぜひお願いしたいと思います。まだあるんですけど、ちょっと譲ります。一回読めます。
はい、はい、他にありませんか。青木委員。
はい、譲らせていただいてありがとうございます。今回ですね、新規事業で映像制作機器整備事業が新規事業となっていることと思うんですけれども、そちらにつきまして改めてご説明いただければと思います。
広報課長。
はい、お答えいたします。映像制作機器は、機器整備事業につきましては、映像活用して本市の施策やさまざまな事業を広く発信するために、編集を行う映像制作室を整備するためのものでございます。 事業内容といたしましては、配信する映像を各事業担当課職員が制作するため、映像室の設置にかかる配線工事や、撮影用カメラ、編集用パソコンを整備するものでございます。以上でございます。
青木委員、
はい、ご説明いただきましてありがとうございます。新たに今そういった職員さんが映像制作をするような部屋ですとか、またあのドローン等々のこともお伺いをしていますので、さらなる本市の魅力が県内外そして世界にですね、発信できるように努めていただければと思います。期待をしております。よろしくお願いいたします。
他にありませんか。伊藤委員、
はい、
前から
すいません。2巻1項4目大丈夫ですよね。はい、67ページの下の区長事務取扱経費について伺います。新規事業の報告の方には、区長報酬等の増額ということで、各食卓職員、なんていうんですかね、食卓の方の増収が受けたわれているんですが、具体的にどのくらいの増額になるのか教えてください。
比較調整課長。
はい、お答えいたします。まず区長報酬の算定基準でございますけれども、現行では候補の配布世帯数に単価850円乗じた額に定額の8000円を加算した金額が年間の報酬額となっております。令和8年度からは現行の単価850円を1割程度増額し935円として算定しております。でまた町内会にですね、候補の配布をお願いしておりまして、候補配布に関わる嘱託員や班長等が従事いただいておりますけれども、こちらの町内会事務取扱手数料、取扱委託料でございますけれども、現行では候補配布、世帯数に単価1200円を乗じた額に定額の8000円を加算した金額が年間の委託料となっております。令和8年度からは単価のこの1200円を1割程度増額しまして1320円として算定しております。以上でございます。
伊藤委員、
はい、ありがとうございます。まあ、広報は今配布の方は月1回に減りましたけれども、今なかなかやっぱり区長さんも、なり手がないとか、いう話も伺っていて、それなりの報酬を支払うべきだというふうに、私も考えています。で、まあ、今回所轄外になりますけれども、民生委員さんだとか環境さんだとか、まあ、本当に市がいろいろ大変な仕事をお願いしているところに、それに見合った報酬は、ぜひ支払うべきだというふうに、考えていますので、しっかり執行の方をお願いしたいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。荒木委員、
ちょっと戻っていただきまして、一行の総務管理費、一般管理費の中の国際交流事業で、お聞きをしたいと思います。説明の一番下の黒ポーチのところですね、ウクライナ避難民等支援寄付金ということで上がっている、まずこの寄付金のですね、まず内訳を確認させてください。
国際課長。
はい、お答えをいたします。このウクライナ避難民等支援寄付金の用途につきましては4つございます。本市に避難しているウクライナ避難民への支援、それからウクライナ避難民を受け入れているチェコのプルジニ市およびポーランドのポズダン市への支援、そしてウクライナ新体操選手団の支援でございます。以上でございます。
荒木、
はい、ありがとうございます。でちょっと現年度の話になって恐縮なんですけども、今お示しいただいたウクライナ新体操チームに対する、まあ、支援、まあ、今年今年度も、まあ、実施されたわけですけども、この新体操チームに対する支援金というのは具体的にどのような使われ方がされているのか確認をさせてください。
国際課長。
はい、お答えいたします。令和7年度の実績ということで申し上げますけれども、今回につきましては1月中旬から31日間、33名の選手団を受け入れをさせていただきました。主な経費の打ち上げといたしましては、選手団の宿泊食事代、 それから大型バスや荷物用のトラックなどの移動費用、通訳費用、その他滞在中の諸経費などでございます。以上でございます。
荒木委員、
はい、ありがとうございます。まあ、市民の皆様も広く受け止めている事業と思いますので、適切な支援金の執行をお願いしたいと思います。続いて、はい、よろしいでしょうか。はい、3目に行きまして、これ確認だけなんですけども、文書広報費の広報事業にある需要費ですね失礼しました、需要費が増額しておるんですけども、まあ、この需要費の内訳と増額要因を確認させてください。
広報課長、
はい、お答えいたします。需要費の内訳といたしましては、消耗品費118万7000円、印刷製本費7802万円、修繕費13万円などでございます。増額の主な要因といたしましては、広報高崎の発行にかかる紙代などの原材料費の高騰による印刷製本費の増額によるものでございます。以上でございます。
荒木委員、
はい、特に紙代、印刷にかかる紙代 の、 増額は、まあ、我々も日頃から実感しているところですので、まあ、適切な予算確保を引き続きお願いしたいと思います。まだ続けてもいいですか。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ8目の方に行きまして、財産管理費、この庁舎管理事業のところで何点かお聞かせをいただきたいと思います。まずですね、消防建築電気等々の保守点検業務が各種上がっています。これ私有施設全般に言えることなんですけども、全てについて聞いていけないので、まあ、代表しましてですね、この市庁舎における令和8年度新年度における保守点検業務の取り組み方針を確認させてください。
関財課長、
はい、お答え申し上げます。視聴者の保守点検および維持管理につきましては、法定点検および診断を定期的に実施いたしまして、不具合等に対しては緊急性等を勘案いたしまして、その都度修繕に必要な予算を確保して対応してきたところでございますが、今後につきましても公共施設等総合管理計画に基づきまして、日常点検等に注意を払いつつ、予防保全と事後保全を適切に組み合わせまして、適正管理、それから安全性の確保に努めてまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。
荒木委員、
はい、しっかりとした点検業務をお願いしたいと思います。関連してですね、その、まあ、中ほどにありますエレベーター等補修委託料でお聞きをしたいと思います。2月にですね、皆さんもびっくりされたと思いますけども、スカイツリーのエレベーターが止まって、6時間弱ですか、利用者の方が、まあ、閉じ込められるという事案がありました。私などはですね、6時間もトイレ我慢できるかなと思って震え上がったんですけども、私有施設にあってはならないことと思っておりまして、このエレベーターですね、まあ、高崎にもたくさんの施設にエレベーターがついていると思うんですけども、改めて保守点検の実施状況、法定点検の状況を確認をさせていただきたいと思います。
関財課長、
はい、お答え申し上げます。まず視聴者についてお答え申し上げますが、視聴者におきましては13台の昇降機、内訳といたしますとエレベーターが11機、エスカレーターが2機ございますが、関係法令に基づきまして定期点検を年1回適切に実施しておりますほか、月1回の定期整備を実施いたしまして、さらに障害発生時には緊急連絡により技術者を派遣いただく体制を構築してございます。私有施設全体におきましても法律に基づきまして適切に保守点検を実施しているものというふうに認識してございます。以上でございます。
荒木委員、
はい、スカイツリーもですね、私が検証したわけじゃないんですけど、なんか点検等々はちゃんとやっていたんだけども突発的に起きた事故だったようです。私有施設のですねエレベーター点検等々は今ご答弁いただいた通りしっかりやっていただいていると思うんですけども、例えば消耗品だとか劣化しそうな摩耗が進むような部品などもですね、ぜひ危険と思われる箇所はしっかり予算を確保していただきまして、まあ、万が一ようなことがないようにお願いをしたいというふうに思います。最後にもう1点だけ、
はい
はい、同じ項目でですね、建築物と定期検査委託料ということで、令和8年度各施設各所各施設に上がっておりまして、私有施設全体的にですね、いわゆる12条点検の年になるんだろうと思います。これも各施設についてお伺いしていけないものですから、 視聴者代表しましてですね、この12条点検、実施方針を確認させていただきたいと思います。
関西課長。
はい、お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、令和8年度、来年度はですね、建築基準法12条に基づきます建築物の点検の年というふうになってございますけれども、当該点検に関しましては、建築基準法に基づきまして、基礎部分や外壁、屋上面や屋根など、また建築物内部においても床、天井、防火区画等の点検を実施いたしまして、その損傷や腐食、劣化状況などを把握するものでございます。この点検によりまして、常に適法状態のもと、来庁された方や職員が安全にかつ安心感を持って利用できるよう適切に実施してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
荒木。
はい、そういう形でですね、ぜひ遺漏なく実施していただきたいと思います。本市においては財産はですね、それぞれの所管課に分散しておって、総合管理という話も先ほど課長も触れていただきましたけども、本来ですと、これ総額管理、管財課さんの方がですね、全てを網羅的に指揮、命令系統なんかを作っていただきたいなと思っているんですけども、そういうところは今なかなかなりませんが、ぜひですね、各財産管理部局にですね、12条点検、これ、異論なく実施していただくように、通達などをですね、出していただきまして、完全な実施をお願いしたいと思っているところでございます。要望として申し上げます。以上です。
はい、他にありませんか。中島委員。
はい、いくつかあるんですけれども、よろしくお願いします。まず最初に62ページの一般管理費の中の、国際交流事業ですか、新規事業でソロバンワールドカップワールドシティカップイン高崎、これが初開催ということなんですけれども、初めての開催で開催されることになったこれ経緯っていうのは どのようなものなのか お伺いしたいと思います。
国際課長。
はい、お答えいたします。ソロバンワールドシティカップは台湾の中華珠山学術研究学会が発案した国際大会で、毎年世界各国を会場にソロバン、暗算、算数の競技を行うことを目的とともにですね、国や言葉の、壁を越え国際交流を深めることを目的とした大会でございます。経緯につきましては2022年に高崎で行った大会がコロナ禍でオンラインによるものであったため、中華珠山学術研究学会および他の国からですね、今回の主催者で市内に事務局を置くソロバンワールドシティカップ協会に強い要望がございまして、本市の国際交流に大いに資することから補助金を計上させていただくものでございます。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。ソロバンのワールドカップということであまり聞き慣れなかったのですみません。これは高崎市内のどこで行われて、どういう大会になるのか、イメージ的に どうなるのか教えていただきたいと思います。
国際課長。
はい、お答えいたします。今回は、高崎アリーナが会場になりまして、小学生を中心とした約400名の参加者が、世界各国から集い、開催されるものでございます。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。本当に聞いたことなかったので勉強になりました。せっかくね、高崎市で国際大会が開かれるということなので、子どもたちには国際交流をしっかりと図っていただきたいというふうに思います。続けてよろしいですか。
中島委員。
はい、次64ページの2目ですか、人事管理費の中の、職員退職手当、これ42人ということで、例年に比べて多い、数的に多いのかなというふうに思います。この中でですね、定年前に辞める方で、特に若手の退職者というのはどの程度いるのか、また60歳で辞める方が何人くらいいるのか、その辺の傾向と状況をお伺いしたいと思います。
職員課長。
はい、お答えいたします。 退職手当につきましては、令和5年度に導入された定年引上げ制度により、定年退職者が各年で生じることとなるため、令和6年度は61歳で定年に達する34人分、8年度につきましては62歳で定年に達する42人分を計上しております。7年度につきましては定年退職者が生じないことから、事前の意向調査を行いまして、定年前に退職を希望した13人分を計上したところでございます。先ほどの42人分はですね、すべて定年退職者ということでございますけれども、定年前に退職する人数を参考に申し上げますと、令和6年度の状況につきましては、20歳代が3人、30歳代が10人、40歳代が3人、50歳代が2人、60歳代が9人でございます。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。まあ、定年が引き上げられたところによって、こういう数字になったのかなというふうに思いますけれども、退職者が多いということは、その場の新規採用というのは多くするのか、その辺の状況はどうなっているのかお伺いしたいと思います。
職員課長。
はい、お答え申し上げます。退職者が生じる年につきましては、それに応じた採用者数を原則採用することとしております。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。分かりました。次続けてよろしいですか。次の66ページの自治振興費なんですけれども、先ほどの区長報酬と町内事務所で改定数量が、増額になっている理由は伊藤議員の方から聞かせていただいたんですけれども、その下ですね、区長会の70周年記念事業補助金について、これどのようなことをするのかちょっと確認させてください。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。高崎市区長会でございますけれども、昭和31年8月に前身の組織の代表嘱託員連合会、こちらが設立されまして、令和8年に70周年の節目を迎えます。これを記念しまして、同年の秋ごろにですね、高崎芸術劇場におきまして、区長会主催による記念事業が予定されております。事業内容につきましては、音楽演奏などのオープニングセレモニーや式典のほか、著名人による講演といった祭事を中心に、現在区長会の方で検討を進めているところでございます。以上です。
中島委員。
はい、分かりました。ありがとうございます。70周年ということで、盛大にお祝いしていただければというふうに思いますが、ちょっと私もちょっと言わせていただきたいんですけれども、本当に区長さんたち、区長報酬、が上がったということなんですけれども、まだ本当に大変だというふうに思います。広報が月1回になったとはいえですね、重複してお役をこなしている方も多いし、町内事務も大変だというふうに思います。区長さんだったり民生児童委員さんだったり、こういう半分ボランティアというか、ボランティアでお願いするような時代じゃもうなくなったんじゃないかなというふうに思います。男性は65歳まで、下手をすると70歳まで現役で働く時代です。もう現役で大変だからと、区長さんなり手が見つからなくて、また苦労するような悪循環になっています。先ほど伊藤委員も おっしゃってましたけれども、これから1ヶ月パートで働くぐらいの賃金を出して、区長さんや民生児童委員さんをお願いした方がいいんじゃないかというふうに思います。ある程度仕事や区割りなどをして、働くようにしていただければ、女性でもね、そういう区長さんの仕事をできるんじゃないかというふうに思いますので、そのようなことも今後検討していただきたいというふうに思います。まだあるんですが、ニクラ委員に譲ります。
はい、中島委員。
すいません。次は68ページの、一番上ですね、自治振興費の中の街路灯事業ですか、街路灯事業なんですけれども、街路灯も LED 化に準じしていると思うんですけれども、新しく設置するところは LED になると思うんですけれど、古い街路灯の LED 化の状況っていうのはどうなっているのか教えていただきたいと思います。
各調整課長。
はい、お答えいたします。 町内会が設置しまして管理している街路灯につきましては令和8年2月末現在で2万6531基ございます。そのうち LED 化されています街路灯は2万6203基となっており、LED 化率は 98.8% でございます。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。あ、そんなに進んでるってことですね。まあ、本当に生産終了傾向等が、ね、生産終了になるので、まあ、あと残りの LED 化もまたしっかりと進めていただきたいというふうに思います。あともう一点。
そうですか。はい、中島委員。
すいません、70ページの財産管理費、庁舎管理事業の中のこれもLED 化についてお伺いしたいんですけれども、まあ庁舎だけ、借り上げ料となっておりまして、まあ、ここだけ、まあ、リースになっているということなんですけれども、リースにした理由、その経緯を教えていただきたいと思います。
関西課長。
はい、お答え申し上げます。視聴者 LED 照明借り上げ料につきましてでございますけれども、まず2027年令和9年末をもちまして蛍光灯の製造および輸出入が禁止されるというわけでございますが、視聴者の LED 更新に関しましては本年度よりですね、すでに照明更新作業に着手してございまして、今年の6月までに視聴者全体の作業が終了となると、禁止を前にですね、早急に対応させていただいているところでございますけれども、この LED 化によりまして照明にかかる電気代の縮減および環境交換や照明機器の修繕費用の削減を図るとともに財政支出の抑制と平準化を目的とし、10年間のリース契約により事業を進めさせていただいているものでございます。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。今電気代の節約、まあ、それは電気代は変えれば安くなるんだろうと思うんですけども、交換の手数料だとかリースの方が優位であれば他のところもリースにした方がいいと思うんですけど、その辺の内容はどうなってますか。
関西課長。
はい、お答え申し上げます。まず施設の規模ですとか当該施設の電気使用量によるところかなというふうに考えてございますけれども、この視聴者の場合につきましては LED の更新によります電気量の縮減額とリース料というのがほぼ同額ということからですね、リースという形を選択させていただいたというものでございます。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。もう一個ありました。すいません、いいですか。
はい、中島委員。
次のページ72ページの車両管理費のところなんですけれども、まあ購入費で1台上がってるんですが、これ全体的な話なんですけれども、公用車見ますとやっぱり老朽化が進んだ公用車が目立つようになっていると思います。まあ災害救援にも公用車使われることもあろうかと思います。でこの公用車についてですね、 EV化も含めてその公用車の更新についてどのようなお考えなのかお伺いしたいと思います。
関西課長。
はい、お答え申し上げます。公用車の更新に関しての考え方ということでございますけれども、既存車両の有効活用と効率的な運用を図る観点から、まず稼働率や走行距離を勘案いたしまして適正な車両配置と運用管理を行っているところでございます。しかしながら委員ご指摘のとおり長期使用に伴い修繕費も増加傾向となることなどから、車検や法定点検など適正な維持管理を通じて車両の現状把握を努めた上で適切に車両の更新を行ってまいりたいというふうに考えてございます。また公用車の EV 化につきましては災害対応車両など目的に応じ配備を進めてございますけれども、全体的な導入につきましては充電施設などの整備状況を踏まえ研究する必要があるというふうに考えております。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。まあ、EV 化は、ね、これから本当に真剣に検討しなければならない、そういう時代なのかなというふうに思います。あとはナビゲーションシステムについても、まあ、職員の働きやすいように、まあ、検討していただければというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。はい、副委員長。
はい、すいません、前に戻っていただいて 63ページ、国際交流事業なんですけども、まあ、あの何点かすでに、質疑はされてるんですけども、その中で、1点だけ、行政書士の相談業務委託料というのが、計上されています。で、まあ、これはあの、7年度は、まあ、当初では、まあ、入っていなかったかなというふうに思います。まあ、あのただ年度の途中からですねスタートされてるんだと思うんですけども、まあ、現状どのような形でですねあの開催をされているのか、またあの、その相談ということですから、まあ、相談内容ですよね、何人ぐらいの方が、7年度ですね、今まで、お越しになって、相談されてるのか、その辺についてちょっとお知らせいただきたいと思います。
国際課長。
はい、お答えをいたします。近年外国人住民からの在留手続き等に関する、相談が急増するともに、複雑化しております。この相談に専門的に対応していく必要があるため、令和7年6月から行政書士高崎事業協同組合の、協力のもと毎週水曜日の午後に外国人相談支援センターで実施しているものでございます。2月までの相談件数でございますが、56件ございまして、主なものといたしましては入管の手続きに関する相談が38件、雇用や労働に関する相談が6件、結婚や離婚に関する相談が4件となってございます。以上でございます。
副委員長。
はい、まあ、入管関係がですね、まあ、非常に多いということが、まあ、分かりました。あのまあ、いずれにしてもあの外国人の方がですね、この高崎市で、まあ、暮らしていく、まあ、その辺についてですねあのルールを、しっかり、認識していただいて、まあ、お互いにですね気持ちよく、まあ、暮らしていけるっていう、まあ、そういうことを体制をですね整えていくのは非常に大切なことであるというふうに思いますので、まあ、引き続き8年度のついてもよろしくお願いいたします。であと1点だけ、67ページなんですけども、あのホームページの制作事業ということで、まあ、先ほどの質疑でですね、まあ、あの映像編集室を整備して、まあ、機材もセットしてということで、またあの、利用もあの全庁的にですねあの各課の職員がまあ、あの利用されるということはあの理解したんですけども、で、まあ、あのここにはあの担当の、まあ、広報課の課長がいるので、ちょっと広報課にということでちょっとお聞きしたいんですけど、現状あの高崎散歩部ということで、まあ、映像制作してあの出されていると、まあ、大体6分7分ぐらいのものが多いかなというふうに思うんですけれども、今後あのこの映像編集室も、まあ、あのさらに、まあ、充実していく中で、その長さなんですけども、まあ、今はそのやっぱり7分前後のものを配信されてると思うんですが、いわゆるそのショート動画ですよね、まあ、そういうものについてはあのどういうような考えでいらっしゃるのか、なかなか答えづらい部分もあるかもしれませんけど、よろしくお願いします。
広報課長。
はい、お答えいたします。先ほど、議員さんからもお話がありました通り、散歩部につきましては6分から7分という形で、なかなか長編の、配信を行っておるところなんですけれども、市の施策等につきましては、やはり、動画を見た我々、まあ、一般のユーザーにつが、まあ、見やすい尺ということで、1分をめどに、作成しようかと思っております。もちろん事業をですね1分にまとめるというのは、まあ、簡単なことではないんですけれども、見やすいよう工夫をいたしまして、多くの、ユーザーに見ていただけるよう、工夫して作成してまいりたいと思っております。以上でございます。
副委員長。
はい、 まあ、あの1分1分半ということで、まあ、急に聞いたんですけど、非常にあの私の意図するまあ答えが返ってきて、まあ、あの非常に期待が持てるあのとこだなというふうに思いました。で、まあ、広報の皆さんも散歩部で、まあ、観光関係を主に取り扱っているので、まあ、よく理解されていると思うんですけれど、やっぱりその動画と観光っていうのは非常にその相性がですねいいのかなというふうに、まあ、思ってます。でそういう中で、ただやっぱり若い世代の人っていうのは、タイパっていう言葉もあるぐらいで、タイムパフォーマンスですよね。タイパっていう言葉があって、やっぱりそのこう見ていてだんだんまどろっこしくなってくると、もうスキップしていって次に行ってしまうっていう、まあ、そういうあの動画の見方があるっていうふうに、まあ、言われております。だからそのタイムパフォーマンスを重視するっていう中で、そのショート動画ですね、 YouTube もあの本編の方もありますけど、ショートの、あのショート動画だけがアップされている YouTube の、 あのところもありまして、まあ、私なんかもあの、こう何ですかね、過去の見ていたものの傾向性なのかそうでないのかよく分かんないんですけど、いろんなものがですね、そのショートの方にはあの上がってきてですね、なんでこれ上がってきてるのかなと思う時もありますけど、やっぱりその、1分1分半ぐらいがですね、まあ、非常にあの、まあ、行政内容、行政のその施策の内容をまとめるのは確かに難しいと思うんですけども、やっぱりそのぐらいでですね、本当に発信していけるように努力をお願いしたいというふうに思います。以上です。
他にありませんか。いいの、はい、質疑を終結いたします。76ページをお開きください。76ページの9目企画費から93ページまでの20目総務諸費についてご質疑ありませんか。石川委員。
一つお聞きいたします、はい、お願いします。79ページなんですけども、2巻1項10目でございます。地域振興事業の中でですね、高崎市合併20周年記念式典が開催されるという、そういったことが載ってあるわけでございますけど、まずその式典の内容はどのようなことを予定されているのかお尋ねいたします。
各調整課長。
はい、お答えいたします。本事業は平成18年1月の合併開始から20年という節目にあたりまして、これまでの歩みを振り返るとともに市政のさらなる発展を記念して開催するものでございます。令和8年秋ごろに高崎芸術劇場で開催を予定しておりまして、式典の詳細の内容につきましては現在引き続き検討を進めている段階でございます。以上でございます。
はい、石川委員。
高崎芸術劇場で、この秋の8年の秋ということを今予定されているというお聞きいたしました。私もまあ合併町村の議員でございましてですね、合併町村に対しての少なからず配慮もいただいているのかなって大変ありがたく感じているところでございます。まあ、20年の節目の開催というわけでございますけども、まあ、これまでですね、まあ、私も同じ高崎市民としても調和取れているんですけども、20年経ち、まあ、もちろん気にはしていませんけども、合併時期がずれた吉井地域へのですね、対応はどのようにお考えかお尋ねいたします。
各調整課長。
はい、お答えいたします。吉井地域につきましては合併期日が違いますことから、その取り扱いにつきましては今回の式典の内容とともに検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
石川委員。
まあ、これから考えていくということですよね。もう本当に、高崎市民も一緒に20年近く一緒にですね、生活しているわけですから、何も違和感があるわけじゃないけれども、ぜひ、まあ、調和の取れたですねしてもらいたいと思います。まあ、なんといってもですね、まあ、素晴らしい記念式典となることを我々合併町村の議員としても、また高崎市民全体としてもですね期待しておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上です。
他にありませんか。大竹委員。
76ページのですね、77ページなのかな、移住促進資金利子補給金について、伺います。これのですね、まあ、内容、まあ、特にですね、まあ、今度同地域内転居は対象外になったということで、理解はしているんですけれども、まあ、その減少になったとしても金額が、まあ、今回それほど変わらないでまた増額になってるなっていう、その辺の理由を伺いたいと思います。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。令和7年度につきまして、同地域内転居による住宅取得について対象外としたことからですね、新規の認定件数が例年と比べて減少傾向にございます。今年度からまた住宅ローンの金利が大きく上昇していることからも、1人当たりの交付金額が全体的に増加しているという状況でございまして、令和8年度につきましては、まあ、引き続き新規認定件数が減少するということで、全体の交付対象者数は減少するものと見込んでおり、同程度と見込んでおります。以上でございます。
大竹委員。
はい、分かりました。ですね、まあまあ、移住促進の PR 事業も行っているということで、まあ、減少傾向をなんとか歯止めをかけていただければというふうに思うのとですね、まあ、この全額支給っていうのは、まあ、金利上昇ともあるんですけども、まあ、このまま進めていくという形で、いいのかどうか、理解していいのかどうか、ちょっとこれを聞かせてもらいます。
企画調整課長。
お答えいたします。はい、現在のところそのように考えております。以上でございます。
はい、大竹委員。
理解ができました。まあ、人がいてですね、初めて発展ということになりますので、そのまま継続をお願いしたいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。青木委員。
はい、高崎ブランドシティ、ブランドシティプロモーションの、令和8年度の、予定についてお聞かせ願えればと思います。
広報課長。
はい、お答えいたします。高崎ブランドシティプロモーション事業は、全国に向けて本市の知名度やブランド力向上を図るため、継続して絶滅リストの運営をするとともに、本市の試作映像などを県内外へ向けて PR するためのインターネット広告配信事業、ドラマ制作の3点を実施いたします。以上でございます。
青木委員。
はい、ありがとうございます。先ほどですね、答弁の中で、ドラマの、制作というふうにはお話があったかと思うんですけれども、まあ、どのような、内容を予定しているのか合わせてお願いいたします。
広報課長。
はい、お答えいたします。ドラマ制作につきましては、絶滅リストを題材としたドラマを作成し、30分番組を2回放送する予定で、詳細につきましては、今後検討してまいります。テレビドラマを活用することで、幅広い世代や県内外に向けて本市の魅力を効果的に PR することができるものと考えております。以上でございます。
青木委員。
はい、ありがとうございます。昨年度も、下山飯というような形で、テレビの、ドラマもあったかなというふうに思います。まあ、本当にですね、本市の、まあ、ロケーションも含めて、まあ、観光とか、まあ、本当に風景も含めて、まあ、全国に発信ができる、事業だというふうに考えておりますし、まあ、本当にですね、いろんな、面で、まあ、市長の、出演もあるのかどうか分かりませんけれども、まあ、そういったことも含めて本当にですね、身近に高崎市を感じてもらえる PR だというふうに思っておりますので、ぜひですね、こちらも引き続きお願いをしたいというふうに思っております。続けてよろしいでしょうか。
はい、青木委員。
はい、企画調整費の中で SNS 等を用いた、移住定住促進事業があるかと思います。こちらにつきましても令和8年度の方針についてお聞かせ願えればと思います。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。本事業はインターネットや SNS 等を通じて移住促進 PR を行い、本市の魅力を市外の方々、特に首都圏の方々に効果的に情報発信するもので、本市の認知度を高め、 移住定住を促進することを目的として実施しているものでございます。では7年度につきましては移住 PR に向けた動画を作成し、 YouTube や Instagram 等の SNS を通じた広告活動を実施しております。令和8年度でございますけれども、引き続き SNS を活用した移住促進につながる方策を検討し実施してまいります。以上でございます。
青木委員。
はい、ありがとうございます。まあ、本当にですね、移住定住事業というのは、まあ、本当に難しい、各地が抱えている課題だというふうに思っております。先ほどのブランドシティプロモーションもそうですし、まあ、そういった活動の事業のですね、積み重ねというのが本当に高崎市が全国区になって、まあ、県内外の方から注目をされていて、まあ、そういったことも含めて先日、まあ、いろんなところでお話があった通り、群馬県が移住先の希望ランキングでもトップということになってて、まあ、そのおそらくですね、群馬県の中においては高崎市っていうところが、まあ、いろんなところで注目をされている、まあ、そういった一つの表しなのかなというふうに思っておりますので、まあ、いろいろな大変また都市間競争もあるかと思いますけれども、引き続き力強く進めていただければと思います。よろしくお願いいたします。あともう一点よろしいでしょうか。はい、はい、続きまして16目、すみません、86ページ、87ページの情報推進費についてお尋ねをしたいと思います。本市のデジタル化に向けた令和8年度の取り組みについて、改めてご説明いただければと思います。
情報政策課長。
はい、お答えいたします。本市におけるデジタル化の取り組みといたしましては、新年度から、総務部にデジタル推進課を新設し、全庁的なデジタル化を牽引いたします。具体的には窓口 DX 事業として転入手続き等にかかる待ち時間の短縮や市民の利便性を向上を図るため、申請書などの記載負担を軽減する窓口支援システムおよびキャッシュレス対応のセミセルフレジを市民課窓口に導入いたします。また DX による業務効率化推進として、業務自動化支援システム RPA や紙の資料をデータ化する工学的文字認識システム AIOCR を導入し、業務の効率化を図ってまいります。以上でございます。
青木委員。
はい、ありがとうございます。全庁的なデジタル化ということで大変期待をおっしゃるわけでございますけれども、先ほどお話がございましたこの業務自動化支援システム RPA、また工学的、文字認識システム AIOCR のを導入されるとのことなんですけれども、まあ、どのような部分で、活用されるのか具体的にお知らせいただければと思います。
情報政策課長。
はい、お答えいたします。現在想定している具体的な活用分野は、市民からの申請件数が膨大な税務、福祉、子育て支援などの窓口業務でございます。これらの分野では例年多量の申請データをシステムへ入力転記する作業が発生しており、特に繁忙期には職員の大きな負担となっていることから、こうした業務において RPA、AIOCR の活用を優先的に進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
青木委員。
はい、ありがとうございます。職員さんの、業務の、負担軽減にもつながりまして、また市民の皆様にとっても、まあ、効率的なものになるのかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。伊藤委員。
はい、企画費のところで2つ伺います。先ほどの青木委員の質問ともかぶりますけれども、高崎ブランドシティプロモーション事業ということで、まあ、去年が600万に対して今年は5600万とかなり増額されていて、まあ、内容については先ほど秋の質問で理解できたところですけれども、委託事業になっていると思うんですが、委託先はどちらが決まっているんでしょうか。
広報課長。
はい、お答えいたします。令和8年度の高崎ブランドシティプロモーション事業は、絶滅リストの運営とインターネット広告を活用した PR 事業、ドラマ制作の3つの事業を、実施いたしますが、各事業の委託先につきましてはこれまでの実績を勘案し検討してまいりたいと思っております。以上でございます。
はい、わかりました。すいません、もう一つこれ抽象的な質問で恐縮なんですが、やっぱり、まあ 高崎の知名度を上げるという事業自体は反対ではないんですが、まあ、税金を投入する以上、まあ、何らかの形で、その事業が効果を上げたのかどうかというのを把握する必要が当然出てくると思うんですが、その辺の把握を現段階でどういうふうにしようと考えているのか分かっていたら教えてください。
広報課長。
はい、お答えいたします。ブランドシティプロモーション事業の成果につきましては、これまで当該事業で取り組んできたさまざまなプロモーションにより、本市が注目を集めるようになり、テレビをはじめとした各種メディアで取り上げられる機会が増加していると認識しております。また移住者の増加や観光客の来訪者数の増加からも成果があったものと認識しております。今後も本市の知名度の向上につながるよう努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
伊藤委員。
はい、課長のおっしゃる通りテレビの露出度は私は確実に上がっているというふうに考えていますけれどもまあでもそれが例えばその観光行政が、順調に伸びているかとか、まあ、そういうところも含めた検証が必要ではないかというふうに考えますので、これからもよろしくお願いします。もう1点よろしいですか。
はい、
次の79ページの一番上になります。これ前回も伺ったんですが、まあ、高崎芸術劇場一番上ですね、高崎アリーナと企画誘致事業ということで1億5756万円ということで、今年もかなりの金額が積み上げられています。まあ、芸術劇場にもアリーナにも、まあ、国際的な、企画が目白押しだということで、市長も、まあ、エキサイティングな街高崎ということで鼻の高いことは重々承知の上ですけれども、この1億5700万円、その金額を算出する積算根拠というのはもともとどこにあるのかという、なんでこの金額になるのかということと、具体的にこの金額を支出した上で、どういうふうに使われましたかという使途が、使い道が、毎年詳細に報告されているのかを確認させてください。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。この企画誘致事業につきましては、文化芸術スポーツに関するイベントや大会を国内外から誘致開催し、本市文化芸術の魅力発信や振興を図るということを目的としております。まず主な事業でございますけれども、ホストタウン関連業務、JOC 関連業務、国際国内スポーツ事業、国際テニス大会共催業務と、高崎芸術劇場及び文化芸術等に関わる各種プロモーションの実施業務でございまして、その内容を精査し、積算をしております。また業務終了後でございますけれども、企画誘致事業報告書を市に提出させ、事業実施業務ごとに詳細に確認をしております。以上でございます。
伊藤委
員。はい、ありがとうございました。私もぜひ見たいというイベントがあったりもするんですが、なかなかチケットが取れなかったりして、残念なところもありますけれども、まあ、いずれにせよ市民の税金投入している以上はしっかりと監査を、していただきたいと思います。とりあえず1回切ります。
はい、他にありませんか。中島委員。
まあ、先ほどから皆さん、ブランドシティプロモーションをお聞きしているんですけれども、私も少し確認させていただきたいというふうに思います。まあ、今回の絶飯のドラマ30分の番組を2回取るということなんですけれども、これまで今まで作成したドラマが3つほど、このブランドシティプロモーション事業で3つほどあったかと思うんですけれども、農家の味方と旅するサンドイッチ、小麦の満腹期ですか、これの視聴率っていうのはそれぞれ把握してるんでしょうか。でそれとそのドラマに関しての、ドラマに関しての反響ですね、何かそういうお声を聞いたとかあれば、教えていただきたいというふうに思います。
広報課長。
はい、お答えいたします。これまでの3本のドラマなんですけれども、そちらの視聴率ですが、1本目のドラマといたしまして、令和3年度に制作いたしました、農家の味方は 1.9%、続いて令和4年度の旅するサンドイッチは 1.3%、令和5年度の 小麦の満腹期は2週にわたり放送し、前編が 1.8%、 後編は 2.1% で、深夜の放送帯においては高視聴率を誇っております。続いてこれまでの、ドラマに関する反響ですが、 SNS を通じて高崎に行ってロケ地巡りをしてみたい、高崎のグルメを食べに行きたいなど多くの意見を、いただいていることを確認しております。また令和5年度に制作した小麦の満腹期につきましては、 SNS への拡散数が1500万回以上になったことや、無料配信サービスにおいて視聴回数が約30万回あったことなどから大きな反響があったものと認識しております。以上でございます。
はい、中島委員。
はい、それぞれ、反響があって、ということで、良かったというふうに思います。 1.9%、1.3% というのは どういう数字なんだかちょっと測りにかねるんですけれども、深夜帯ということで、それなりに、見られていたというふうに思います。で、視聴率とは別にですね、今は放送後にですね、見逃し配信ですとか、その動画配信のサイトでやるようなことあるんですけれども、この3本の、ドラマっていうのはそういったの、YouTube などとかで、配信はしているのかどうかと、その動画配信に関してのお考えっていうのがありましたら お聞きしたいと思います。
広報課長。
はい、お答えいたします。過去3本のドラマにつきましても、インターネットでの配信を行っております。直近の令和5年度に放送いたしました小麦の満腹期では、放送後にインターネットの配信サービス TVer や U-NEXT、Amazon プライムなどで配信し、U-NEXT と Amazon プライムにつきましては、小麦の満腹期現在も配信しております。YouTube の配信についてなんですけれども、こちらはドラマの放映権が、放送いたしましたテレビ東京が保有しているため、本市等の、YouTube での動画配信は実施しておりません。令和8年度に予定しておりますドラマにつきましても、テレビ放送後にインターネットの配信サービスなどを利用し、幅広い世代への PR を実施していきたいと考えております。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。今回のドラマも、見逃し配信ですとか配信されるということなんですけれども、本当にせっかくドラマ作ったということなんで、見てもらうためにその宣伝するのは当たり前なんですけれども、放送後ですね、その動画サイトに上げて、またそれを多くの人に見てもらうということは本当に、大事なのかなというふうに思います。これだけデジタルメディア発達しているんですから、やらない手はないというふうに思っております。権利の問題で、難しいとのこともあるんでしょうけども、今後はそれも含めてですね、検討していただければというふうに思います。でそして小栗校の大河ドラマに向けた振興事業、これも本当に大切だというふうに思いますけれども、ドラマやアニメ、先ほどロケ地に行ってみたいみたいな声があったというふうに、お聞きしましたけれども、このドラマのアニメを使った地域振興も同じように重要だというふうに思います。今後ですね、その聖地巡礼なども視野に入れたですね、プロモーション活動をしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
また、もう一つ、
いや、
いっぱいあるんでか、はい、でもいいよ、もうちょっとやってください。そんな早くね、45。
じゃあすいません、次のページ78ページの、地域振興費ふるさと納税、推進事業で、お伺いします。歳入のところでもちょっと聞いたんですが、ポータルサイト使用料が倍増しているということで、このポータルサイトを何社にお願いするのか、そしてポータルサイトの選定基準というのはどのようにお考えなのかお聞きしたいと思います。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。本市が現在使用しているポータルサイトは8社16サイトで、令和8年度も同様に考えております。またこのサイトの選定につきましては、全国的にも広く利用されておりますいわゆる4大サイト、ちなみにふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、ふるなび、さとふるでございますけれども、そちらの使用サイトのほか、例えば市内のゴルフ場や飲食店などで使用できる現地決済型と呼ばれるサイトなど、本市の魅力発信に効果的な媒体を
またネット上で目に留まりやすくするためにも幅広く選定しております。以上でございます。
中島委員。
はい、今は8社16サイトということで、これあれですか、使用量が倍増っていうのはサイト数が増えるとか、そういうことではなくて、何の分が増加しているんだか、すいません。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。ポータルサイトの使用量が予算で倍増した理由でございますけれども、各サイトの使用量でございますが、これが寄付額のおおむね 10% から 15% 程度を要するものとされております。このため連動しまして増額したということでございます。以上でございます。
中島委員。
あ、そういうことなんですね。で、その寄付額も倍増するっていうのは、そのポータルサイトを増やしたからじゃなくて、高崎の実績がそれだけいいという見越しのもとの、その収入の方も倍増するっていう、そういう考えでよろしいですか。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。歳入の時点でも、お話しいたしましたけれども、これまでの積極的なシティプロモーション等によりまして本市の知名度が向上し、全国の皆様から広く応援をいただいているということで、このような金額を見込んでおります。以上でございます。
中島委員。
はい、了解しました。
まだいっぱいある。
もう一つ
一つで終わりまだいっぱいある。はい、じゃあいいです。はい、審査の途中ですがいいよね、はい、この際暫時休憩いたします。